本日の説教の題を、あなたが主に結ばれているならといたしました。教会堂においでになることができた方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、10月からいわゆる毛筆奉仕を再開いたしました。教会堂の前に張り出している説教の題を立派な筆文字で書いてくださる、そのような奉仕を再開しました。こういうことをあまり言いすぎると奉仕者の方々が首をすくめてしまわれるかもしれませんが、やはりいいものだなと思います。あの立派な筆文字を見ていると、教会が生きているということを改めて感じさせられるようなところがあります。それでというわけではないかもしれませんけれども、私もそれなりの思いを込めて説教の題を考えているつもりです。先週からあなたが主に結ばれているならという説教題が張り出されて、まあ、ちょっと正直なところ照れくさいようなところもありますし、あるいは日頃聖書にあまり親しんでいないような方たちからすれば、主に結ばれてって何のこっちゃっていうところがあるかもしれないと思いながらも、今日お読みしたテサロニケの信徒への手紙1第3章の主題、その中心主題はやはりこれだという思いがあります。8節にこう書いてありました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。パウロという伝道者がテサロニケの教会に宛てて書いた手紙です。あなた方、つまりテサロニケの教会の人たちが主に結ばれているというのは、これは実は新共同訳聖書独自の大変良い翻訳ですが、原文を直訳すると主の中に固く立っているという表現です。あなた方はしっかりと立っている。なぜ立つことができるか、なぜ倒れないか、それはあなた方が主の中に立っているからだと、そういうんであります。でしかし興味深いのはさらにその先で、あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると。つまりテサロニケの教会の人たちが信仰に生きている、主の中に立っているということと、伝道者の生き死にが深く関わっているっていう、見よ、私たちはこのように生きていると。その伝道者の命の源は、教会の人たちが主の中にしっかりと立っていると、その事実の中に私の命の源があるっていうんです。これ大変興味深い発言だと思います。しかもこれはいわゆる伝道者、いわゆる牧師にだけ許された発言ではないだろうと思います。おおよそ教会に生きるものであれば、誰でもこのパウロの言葉に自分の思いを重ねることができるはずだと、私はそう信じております。あなたが主に結ばれてしっかりと立っているなら、私は生きていると、私は生きることができると。他の教会の仲間が主に結ばれてしっかりと立っているということと、この私の命、言い換えればこの私の救いがかかっているっていうんです。そしてこれは私どもの信仰生活にとって大変多くのことを考えさせる発言ではないかと思うのです。 あなたが主に結ばれているなら私は生きるんだと。でこれと深い関わりを持つのが少し前の6節であります。でここにも大変興味深い表現が隠されているので、ところでテモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれましたと書いてありますが、この嬉しい知らせと訳されている言葉は、これは少なくとも福音書に、少なくとも新約聖書においてはほとんど例外なく福音と訳される言葉です。主イエスキリストの福音という時の福音です。でその福音という言葉の基本的な意味、最初の意味は良い知らせ、嬉しい知らせということですから、新共同訳聖書の翻訳は別に何にも間違っちゃいない。ただここでパウロが福音というあの言葉をここで使ったのだということに気づいておいても良いだろうと思います。福音って何ですか、あなたを救う福音って何ですかと、そう尋ねられたら普通には神の救いの技について、ことに主イエスキリストの十字架について、復活について答えるのが普通のことだろうと思いますけれども、ところがここでは同じ福音という言葉を用いながら、その具体的な内容は何であるかというと、テサロニケの教会の人たちが信仰に生きている、愛に生きていると。それはもっと言えば、テサロニケの人たちが主に結ばれてしっかりと立っていると。そのことをパウロは福音と呼びました。これぞ福音と。このような福音理解に改めて目を開かれる思いがするのではないでしょうか。あなたが主に結ばれているなら私は生きると。もしあなたが信仰を捨てるなら私が死んでしまうんだと。でこのような信仰的なセンスを持っていたパウロだからこそ、先週の説教で読みました第2章の最初のところでは、この直前のところでは、第2章の最後のところでは、テサロニケの仲間たちよ、主イエスが再び来てくださるとき、あなた方こそ私の誇るべき冠だと、そう言ったのです。再び来られる主イエスに改めてお目にかかるとき、私どもはこの主イエスというお方といろんなことをお話ししなければならないだろうと思います。けれども主イエスの前で何よりも誇らしい思いで自慢したいこと、真っ先に話題にしたいこと、それは何であるかというと、パウロは自分が生かされたあの教会のことだと、そういうのです。その教会が主に結ばれているなら、信仰と愛に生きているなら私は生きる、これぞ福音なんだと。この信仰的なセンスというか感覚というか、これに改めて目を開かれるような思いがするのです。パウロという人は、しかし決して非常識な楽観主義者ではありませんでした。夢を見るような思いでテサロニケの教会は主に結ばれていると、現実を何にも見ないでそういうことを言ってのけたというのではないのであります。むしろパウロはテサロニケの教会が本当に主に結ばれているのか心配で心配でならなかったのであります。でそれでそのことを確かめるために、パウロは自分の弟分である 伝道者テモテをテサロニケに使わしたのだと言っています。第3章1節であります。1節以下であります。そこでもはや我慢できず、私たちだけがアテネに残ることにし、私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しました。それはあなた方を励まして、信仰を強め、このような苦難にあっていても誰一人動揺することのないようにするためでしたと。そのように使わされたテモテがアテネからテサロニケまで歩かなければならなかった距離は500キロにも及ぶと考えられます。テサロニケの教会の信仰を励ますために、この教会が主の中にしっかりと立ち続けることができるように、しかし考えてみれば、そのためにテモテがしたロークも並大抵のものではありません。今私どもの教会も一つの試練の中にあることは間違いありません。だからこそ、特に私のような伝道者、牧師というものは、鎌倉雪の下教会の仲間たちを励まして、信仰を強め、このような苦難にあっていても誰一人動揺することのないように、一生懸命働かなければならないのかもしれません。しかし一体私自身は何をしているんだろうか。教会の仲間たちのために一体自分は何キロ歩いただろうかと。私は一人の牧師として正直なところ大変恥ずかしくなりました。しかしパウロはなぜここまでしたんだろうか。テモテはなぜそこまでしたんだろうか。そのようなことを考えていたというか、悩んでいたというか、その時にふっと私の心を捉えた一つの表現は、二節にあります神の協力者テモテという表現です。キリストの福音のために働く神の協力者テモテと、そういうのです。聖書にある程度親しんでいる方はお気づきかもしれませんけれども、このパウロという人はこの協力者という言葉が大変に好きでした。いろんなところにこの言葉を見つけることができます。特にここぞという時にはパウロはただ協力者とは言わず、神の協力者と。例えば現在中村信太牧師が説教しているコリントの信徒への手紙1第3章9節にも、私たちは神のために力を合わせて働くものでありと言います。私たちは神のために力を合わせて働くもの、私たちは神の協力者と。そこで大切なことは、これは私たちの働きじゃないっていうことです。私たちはただ神様に協力させていただいているだけだと。ですから今紹介したコリントの信徒への手紙1第3章においてこう書いてあります。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。で、ここでも同じことだと思うのです。パウロはテサロニケの教会の人たちのことを一方から言えば大変に心配したのであります。 苦難の中で、困難の中で動揺することがないだろうかと、そのことが心配で心配で、もはや我慢ならず、神の協力者テモテを派遣したというのです。けれどもそこですでに気づかされることがあります。テサロニケの教会のことを実は誰よりも心配してくださったのは他でもない神ご自身であると。そしてテサロニケの教会が実は主に結ばれてしっかりと立っている。そのことをこれぞ福音と誰よりも喜んでくださったのは他の誰でもない神ご自身なのであります。いや、それどころか神様にとって一体何が一番の喜びかって、私どもがここにいること、ここにこの教会がしっかりと主に結ばれて生かされていること、これに勝る神の喜びは他になかったのであります。それほどに神様は私どもの教会のことを心配してくださるし、喜んでいてくださるし、それならば逆にこのように言うこともできるのではないでしょうか。もしも私たちが信仰を捨てるなら、もしも私たちが主との結びつきを断ち切ってしまうなら、もしもそうなったら神様は死んでしまうんでしょうか。きっとそうなのだと私は思います。少なくとも神が私どもの罪について、ことに私どもの不信仰の罪について死ぬほどお悩みになったということは確かなのであります。だからこそ神は御子イエスを十字架につけなければならなかったし、これを死人の中から引き上げなければならなかったのであります。すべては私どもが主に結ばれてしっかりと立つためであります。その喜びのために神はどんなことでもなさいました。テモテが500キロの旅をしたなんて、そのことに比べれば大変小さなものでしかないかもしれません。神ご自身が人となられて私どものために、私どものところに来てくださったのであります。もう一度申します。それは私どもが主に結ばれてしっかりと立つために、そのような神の喜びのために起こったことでしかなかったのであります。神の協力者というのは、それほどの神の思いを分けていただいている者たちの呼び名であります。私どものことです。皆さんのことです。そういう私どもが今ここでもこのように教会を作らせていただきながら、お互いにお互いのことを喜ぶのです。あなたがここに生きていて本当によかったと、あなたが主に結ばれているから私は生きることができると、もしも皆さんの一番大好きな人からこう言われたらどうでしょう。あなたが主に結ばれているなら私は生きるんだと、こんなに嬉しいことはないかもしれませんし、しかしこれほど真剣な、これほど深刻なこともないかもしれません。そういうことをはっきり言葉に出すことがなかったとしても、教会の交わりというのはしかしそういうものだと思います。何よりも神ご自身が 私が主に結ばれて生きていることを望んでいてくださるのです。そしてまた私どもが神から失われていることを、誰よりもお悲しみになるのも神ご自身なのです。伝道者パウロはローマの信徒への手紙第12章において、喜ぶ人と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいとそう教えました。そのような教会の交わりを願わない人は一人もいないだろうと思います。しかしそのような交わりもまた神の喜びに根ざし、また神の悲しみに根ざす、そういう交わりでなかったら大変脆いものにしかならないだろうと思います。本当は私どもはいつも神にご心配ばかりおかけしているものでしかないのであります。毎日神様がどんなにハラハラと我々のことを見ておられるかと思います。テサロニケの教会だって、例えば6節で、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれましたとか、7節でも、兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらもあなた方の信仰によって励まされましたと最高の評価を受けていますが、翻って私ども自身のことを思うとき、いつもどこかで自分自身の信仰について、また自分の愛について心もとなさしかないようなところがあると思うのです。そういうものだと思います。パウロも実はそのあたりのことをよく分かっていたのであって、実節では、顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと、そう言うんです。このあなた方の信仰に必要なものというのは、これはもしかしたら柔らかく訳しすぎているかもしれません。あなた方の信仰は足りないと、あなた方の信仰には欠けているところがあると、そういう表現です。もしも皆さんが例えば牧師のような人間から、あなたの信仰には足りないところがあるから私が補ってあげましょうと、そんなこと言われたら場合によってはちょっとカチンとくるかもしれません。けれども私どもの信仰について、まず神が心配していてくださるとしたらどうでしょう。こんなにありがたいことはないかもしれませんし、こんなに深刻な真剣な話はないかもしれません。そして事実、私どもの信仰は足りないところだらけなのであります。けれどもそのことを誰よりも心配していてくださる神の真実を信じることができるなら、私どもも安心して自分自身を、また信仰の仲間を神に委ねることができると思います。そして今こそそのような祈りがこの教会にも求められているのではないかと思うのであります。でこうしてパウロの手紙は最後には神に向かう祈りに終わらなければなりませんでした。11節以下であります。この11節から13節までの祈りによってこの手紙の前半部分が終わります。この11節以下の祈りについて改めてその言葉の一つ一つを取り上げて解き明かす必要はないだろうと思います。 それをこれをそのまま読めば足りる。いやむしろこれをそのまま私どもの祈りとすればよいのであります。今朝は異例のことですが、この11節以下のパウロの祈りを私どもの祈りとして今日の説教を終えたいと思います。祈ります。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスとが私たちにそちらへ行く道を開いてくださいますように。主イエスキリストの父なる神、この鎌倉雪の下教会も仲間たちが互いに引き離されています。会いたくても会うことができません。この場所に来ることができない仲間たちもたくさんいるのであります。その仲間たちの顔を見たい、共に賛美を歌いたい、たくさん語り合いたいと願いながら、その道を私どもは開くことができません。あなたが道を開いてくださいますように。そしてどうか主が私どもお互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られるとき、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で聖なる火の打ち所のないものとしてくださるように。マラナタ、主イエスよ、来てください。主の御名によって祈り願います。アーメン。